優しさふんわり、あなたの隣、生きる喜びをありがとう。
人権、心の小窓。皆さんこんにちは。水曜日、人権、心の小窓の時間です。この人権心の小窓は三木市人権童話教育協議会がお送りしています。今年度も市民の皆様一人一人が人の心を大切にし、幸せな気持ちで暮らせるような温かい話題、人と人とのつながりや思いやりなどの詰まった話題をお届けします。
三木市では互いの人権が尊重され、安心して暮らせる街づくりを推進しています。その一環として、毎年7月から住民学習を各地域で実施しています。本日は三木市人権教育啓発専門員の東田俊博さんに住民学習の進めについてお聞きします。今日は住民学習について、三木市人権童話教育協議会略称三童協の東田さんにお聞きします。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
毎年市内各地の自治会で住民学習が行われていますが、住民学習とはどのような場なんでしょう？
住民学習が始まった頃は部落差別の解消をテーマに学習していたんですが、今はそれにとどまらず、いじめやハラスメントなどさまざまな人権課題について学び話し合う機会となっています。これを言うたらいかんと身構えるのではなくて、参加者が率直に自分の思いを語り、他の人はそれに耳を傾けてうなずいたり、そうは思わないと違う意見を言ったりします。ああそういう考えもあるのかと気づくこともできます。お互いを尊重し、会が終わる頃にはみんなが笑顔になる、それが住民学習です。
今年はどのような学習を進められるのでしょうか？
決まった形があるわけではありません。参加体験型学習といって、ゲーム的な要素も取り入れて小グループでワイワイ言いながら、人権とは何かをみんなで探っていくような学習方法もあります。多くの自治会でされているのは、人権啓発 DVD を見て思いを語るということです。今回は今年兵庫県と兵庫県人権啓発協会が制作した DVD を紹介したいと思います。テーマは SNS 時代における外国人の人権で、タイトルはサラーマット、あなたの言葉でと言います。このドラマの主人公は5年前にフィリピンから来た介護福祉士のミランダさん、そして訪問介護事業所の上司である玉美さんの2人です。最初は外国人に対する偏見から、この仕事は無理だと決めつけたり、ゴミ出しマナーができていないのはきっと外国人に違いないとのけものにしようとしていた人々でしたが、ミランダさんの思いや行動に触れて徐々に考えを変え、交流の輪が広がっていく様子を描いています。
三木市でも外国人は年々増えていて、コンビニなどでもよく見かけるようになりました。近所に外国人が引っ越してきたという人も多いのではないでしょうか？
そうですね、三木市在住外国人は1900人を超えています。外国人がいて当たり前という地域になっているんですが、皆さんは外国人の住民にどのようなイメージを持っているでしょうか？肌の色や言葉や文化、習慣など様々な違いがありますが、その違いは壁なのでしょうか？ひょっとしてその違いは、お互いが近づき触れ合うことによって何かを生み出すかもしれません。まずはあなたが挨拶から始めてみましょう。そんなことを語りかける DVD です。ぜひご覧ください。
今年は新型コロナウイルスの感染拡大が大変心配されますが、住民学習の実施についてどのようにお考えですか？
そうですね、今はまだ新型コロナウイルスの感染が収束せず、多くの人が集まるということは避けるべきだと思います。例年ですと地区の集会所で多くの人に集まってもらって開く住民学習も工夫が必要です。 例えば複数の日を設定して一度に集まる人数を減らす、あるいは啓発冊子を配布するなど、その地区にあった独自の工夫をしてみてはいかがでしょうか。特に今、医療従事者やゴミを回収する人などに感謝を表すメッセージや物資の援助など、心温まる行動が各地で報告されています。こうしたことを便りやインターネットなどで紹介して広げるような取り組みも良いのではないでしょうか。
では最後に、この放送をお聞きの皆様にメッセージをお願いします。
三木市は人権尊重のまちづくり条例を施行してから20年目を迎えます。兵庫県内の市として初めての条例です。この間、市民一人一人の取り組みによって人権に対する意識が醸成されてきました。その大きな柱は住民学習です。人権は誰もが生まれながらに持っているものです。身の回りにあるさまざまな人権課題をテーマに、みんなの人権を大事にして誰もが住みよい地域、人権尊重の街を作っていきましょう。近年、住民学習の後に参加してよかった、みんなと意見交換ができてよかったなどの声を聞くことが多くなっています。皆さんの参加でさらにより良いものにしていただきたいと思います。
本日は三木市人権教育啓発専門員の東田俊博さんに住民学習の進めについてお聞きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーでは皆さんのメッセージをお待ちしております。あなたの身近にホットな話題などがありましたら、三木市立総合林保館まで。電話 82-8388 か、ファックス 82-8658 でお寄せください。三木市人権童話教育協議会がお送りしました。それではまた来週お目にかかりましょう。
People like us. Messages from foreign residents in Miki.
この番組は三木市国際交流協会の提供でお送りします。この時間は2020年2月2日に開催されたクールミキ第2部日本語で発表からお送りします。今回はインドネシアランプン市出身のシュクル・アディ・ジャヤさんです。アディさんは2017年6月来日。歌が大好きです。歌詞を覚えることで日本語が上達しました。いろいろな行事に参加して地域の人々と交流し、たくさんの思い出ができました。今日は母国インドネシアを紹介します。タイトルはインドネシアってこんな国。
皆さんこんにちは。私はアディと申します。私はインドネシアのスマトラのランプンから来ました。私は23歳です。2017年6月に日本に来ました。もう少しで3年になります。今日は私の国インドネシアを紹介したいと思います。インドネシアは東南アジアにあります。ちょうど赤道上にあります。西はサバンカラで、東はメラウケまで広がっています。北はタラウドから、南はルリスワウスまで広がっています。500万平方キロメートルぐらいの 広さです。インドネシアは日本と同じで島国です。島々がたくさんあります。17,400 ぐらいあります。大きい島はスマトラ、カリマンタン、スラウェシ、パプア、そしてジャワです。小さい島はスンバワ、プラレス、そしてマルクがあります。とっても小さい島は数えないくらいたくさんあります。民族もたくさんあります。500ぐらいありますから、言葉も違います。また民族衣装も島によって全然違います。熱帯の国ですからとても暑いです。季節が寒気と雨季の2つしかありません。寒気は4月から9月まで観光者がたくさん来ます。雨季は10月から3月まで観光者が減ります。有名な食べ物はミゴレン、ナシゴレン、日本の焼き飯や焼きそばのような食べ物です。美味しいでしょう。インドネシアはきれいな国です。観光地がたくさんあります。皆さんもよく知っていると思いますが、バリ島は特に有名で、1年を通して世界中から観光者が滞在きます。ジャワ島のジョグジャカルタのはジャワ文化のセンターで、歴史なども知ることができます。聖者のボロブドゥルには日本人がたくさん来ます。私の出身地のスマトラ島の東ランプンは有名です。そこにはワイカンバスっていう像を保護する国立公園があります。インドネシア最大で象が300頭ぐらいいます。象がサッカーしたり観光者を乗せたりします。また観光者が象を洗ったりすることもできます。象だけじゃなくてトラ、サイ、ワニなどいろいろな動物がいます。すべての動物は政府によって保護されています。ランプン市のマスコットキャラクターはゾウです。実は東ランプン市は私の家から遠いなので行ったことがありません。私の住んでいる地域ではほとんどの人が農業しています。田んぼがたくさんあります。1年に2、3回お米が取れます。皆さんいかがでしたか？いつかインドネシアに行ってみてください。時間があれば私は案内します。じゃあ私から以上です。ありがとうございます。
発表はシュクル・アディ・ジャヤさんでした。この番組は三木市国際交流協会の提供でお送りしました。